そしたら、この講義は、主に何やるかっていうと、グレブナー、模様と、あとあの関連するソフトウェアです。これをあの大体やる予定です。それで、単位はどんなふうに出すかというと、ここに、今配ったプリットの一番下にこう書いてありますけど、大文字ですが、大文字ですけど、ここにあのフィードバック .pdf というのがここありますから、ここにですね、やってみたことと。あとは、普通レポートはできたことを書くことになっているのですが、できなかったことを書くというか、あの失敗談を書くというか、失敗談を書くというのを書いて出してください。あの別にこの紙ダウンロードしなくても、あの同等のことが書いてあれば、あの別に何の問題もないです。で、失敗談というのはなかなかユニークで、こうやったけどうまくいかなかったというのが欲しいですね。あの最初からスラッといってしまう人も、まあ、たまにはいないではないけど、大体の人は大体こうやったらうまくいかなかったとかですね、そういう話題がたくさんあると思うので、そういう話題を私は集めたいのです。それで、あの失敗談の方を書いてください。もちろん、まあ、あの結局はうまくいきましたというふうに収めてくれるのがもちろんいいんですけれども、こういう予定にします。で、1回目の提出は、1回目の提出は、3週間後ね、週後です。来週はどうせ金曜日にあれがあるから忙しいだろうし、それでその次の月曜は連休のお休みですよね。で、だから3週後ということで使いましょう。さてと、それで、まあ、課題となる材料は適当にやってくれていいんですが、まあ、講義中に、いろいろ言う予定です。それでですね、グレブナー規定といっても、いきなりこのイデアルだなんだということから始めると、台数に興味ない人は、興味ないと思うんで、ちょっと行列のジョルダン標準系の話題から始めましょう。まあ、グレブナー規定の応用になるのですが、行列の、ジョルダン標準系。で、これは、まあ、線形代数で習う話ですけれども、まあ、なんか A っていう n×n 行列が、与えられてて、まあ、簡単のために成分を複素数としましょう。 成分が複素に入っているとします。そうすると、P っていう、まあ、可逆な行列があってですね、可逆な行列が、まあ、存在して、で P インバース1A の P というのは、まあ、こんなふうな形に書けると。ここからガンマ1、ガンマ2、まあ、ガンマ3とこう書きましょうか。まあこんな形に書けますよと。でまあ空いてるところはもちろん全部0です。この点点点して。で、各あのガンマ i というのは、ジョルダンブロックというやつで、ブロックというやつで、どんな形をしているかというと、まあ、こんな形ですね。例えば、1個だけだと、サイズ1なら、まあ、単にこう、ラムダというような形ですよね。それから、サイズ2なら、まあ、ラムダラムダ10っていうこういう形です。それから、まあ、サイズ3ならラムダラムダラムダの11という、まあ、こういう形をしているわけですね。でもちろんあのブロック、この大文字の、ラムダ1ラムダ2で、あのこういう位置がもちろん等しくて構わないわけです。いいですね。一応、まあ、インデックスもつけておきましょうか。ラムダ。ラムダ。で、まあ、あの、皆さんこれ、手で計算できるような場合には手で計算できないとダメですけれども、特に、やってみなさいとか言うと全部対角になるときにはいいんですが、ここにこう1が出てくる場合なんかするとえとか言ってセミナーで詰まったり人もいますが、あのちゃんと計算できなきゃダメですよ。それで、それはいいんですけれども、こういうのはあの実際にそのなんか、他のことで使おうというときにはあの計算機で処理しないと辛いというか、こんな単調な計算をいつまでやっているんだろうという事態に陥るので、まあ、よく計算機で、計算します。でこれを、まあ、あのジョルダン標準形になる計算を、まあ、この結果も含めて、計算機でやると、するということはよくやるわけです。というかやってください。その手で計算できないようなことを計算機、あの、まあ、小さいサイズの時に手で計算できないようなことを計算機にやらすのはおすすめじゃないですが、あの手計算でできてこれはあまりに退屈だというような場合には当然計算機を使うべきです。まあ、だからでは、あまりに単調退屈だというふうに思うようになったら、まあ使いましょうという。で手計算で退屈じゃない時もあるわけですね。あの手計算やると、なんかこう法則性が見えてきたり、して。あのおこれはというのは思う時もあるので、そういう時にはもちろん手計算するというのは非常にいいことですけど、そうじゃない時にはもう本当に退屈で単調な時にはやるべきだし、あとはあの手計算の、検算ですね、検 算をするという、まあ、そういう時にも当然計算機は使ってほしいわけですね。で、一番多分皆さんが手近に使えるお手軽なやつは、メイプルだと思います。で、これは、情報基盤センターに至るところ入ってますし、ここの数学科の例えば、オレンジ2号だと、メイプルって打つか、または、こう、X メイプルっていう、出ます。で、こっちはメニューとかなし、後から見せますが、なしで、こっちはメニューのある、いわゆる GUI がついてるやつですね。グラフィカル。それから、あとは、SSH の、マイナス X のオレンジ64とか入ったりすると、そこでも使うことができます。で、どっちにせよこれ高価なソフトなので、確かオレンジ2だと2人同時に使ったら3人目は使えないとかいうなってるかな。で、オレンジ64は多分1人だけかな、2人使えるのかな、ちょっと試してないので分かりませんが、そういう制限があります。で、個人で買うと、皆さんは学割でもしかしたら個人で買うのも安いのかもしれませんが、普通我々が買うと1個20万しますね。だから、まあなかなか高価なソフトです。まあ、高いということはどういうことかというと、買う人が少ないということですよね。非常にマイナーなソフトですか。数学関係のソフトってマイナーなソフトですから、まあ、ただで配ってるか、非常に高いかどっちかです。市場が広くきて買う人いっぱいいるともちろん値段下がるんですが、開発のコストは似たようなもんですけれども、いろんな他のソフトとね、こういう使う人がそんなに多くないやつは売ると高い、またはこう大学みたいなとこが作っててタダだとかですね、そのどっちかです。それでところで、ちょっと話は変わりますが、手風のあれやるのを見てると、よく、これを小文字にしたりですね、これ二つとも大文字なんですね。大文字とかにして、Emacs がちゃんと動かないとか、XDVI がちゃんと動かないとか、言ってますけれども、これつけないと、これは、専門用語で言うところの、X11 フォーワーディングというのをやってるんですね。フォーワーディングというのをやってて、これは専門用語ですけれども、をオンにするという意味なんですが、これは専門用語で、要するに、こういう新しくウィンドウ、ウィンドウを、開く、使うようにするという、そういう意味です。だから Emacs なんかも立ち上げるとウィンドウがポッと開きますよね。それから XDVI なんかもウィンドウがポッと開きますよね。だからこれつけずに接続すると、新しくウィンドウを開くようなソフトを使えるようにしてくれないんで、出てこないんですよ。で、オレンジ、今は Y を使うのが普通なんですけれども、オレンジ2に入ってる SSH ってすごく古いので、マイナス X なんです。で、今新しいのほとんどマイナス Y で、 マッキントッシュなんかも Mac なんかもマイナス Y でつなぎますね。からいいですか。でこれをオンにしておくと、例えば自宅から大学のオレンジにつないだとしても、オレンジにつないだとしても、あの原理的には新しくウィンドウを開いたらそれ開いてくれます。だけど、まあ、ウィンドウ開くってことは通信量が非常に大きいことなので、まあ、ものすごく遅いですけどね、一応原理的には使えるという、そういうことになります。で、まあ、ちょっとメープルに話を戻しましょう。で、後で、まあ、やってみせますけれども、メープル使うと、このプリントに書いてあるように、まあ、お手軽に、結構お手軽にこのジョルダン標準形の計算ができます。でちょっとメープルのコードを見てやると、 with linear、 まあこうやると、まあ、線形代数パッケージを使いますという宣言です。これはページを、まあ、読み込むという、読み込むというそういう宣言ですね。で、ここにこう注目してほしいのですが、メイプルの場合、セミコロンにすると、なんか戻り値を表示します。戻り値ってない場合もあるんですけれども、でこのコロンにすると戻り値を表示しません。表示せずという、まあこういう違いがあります。なんで時間はどこで時間出るんだろうね。電源入れるとき時間が出るのかな。あ、出た出た。それで、話を進めましょう。で、これ書いてある通り、その通りなんですけれども、メイプルの場合にはですね、まずですね、A の超イコールというマトリックス22の、まあ0-1-1-1-0 ですか。まあこんな風に入れてやります。まあ、まあ、コロンでもセミコロンでも何でもいいですね。値を表示しようと思ったら、ここプリントはセミコロンになってますが、値は、値も書くと紙をいっぱい使ってしまうので値は消してあります。でこれはどういうふうなものかというと、まずこの超イコールは、右辺を、まあ左辺の変数に 代入しなさいと。でこれは、まあ、2×2 行列を作れと。でこれは、まあ、ここにざーっと並べた数字が 2×2 行列に、こんな風に1、2、3、4という順番にこう入っていきます。いいですね。だからこの場合には A には、0、マイナス1、1、0っていう、まあ、こういう行列が入っているわけです。でちなみにこれ回転行列で、なんだコサインの2分の倍、サインの2分の倍、マイナスサインの2分の倍のコサイン2分の倍ですよね。だからあの90度回転する回転行列です。いいですね。でこれまあ、 あのこういう方程式計算すると、マイナス t マイナス t マイナス1、1ですから、これはまあ t の次乗プラス1ですよね。だから t というのはプラスマイナス こうなわけです。でまあ、 あの i 異なる固有値持ってますから、あの今はこうジョルダンブロックいろいろあの妙なもん出てこないですから、あの結果はもちろんこうなるわけですね。こうなるわけです。で実際あの計算機にやらせてみると、やらせてみたのが次の行というやつで、なんていう変数に代入してる J に代入してますね。J チョンイコールジョルダンで、A でシングルコートで P とこうやります。そうすると、J にはジョルダン標準形が入ると。それからあの P には、その変換行列が代入されます。いいですか。で結果見てもらうと、あのメイプルのこういうものになっててですね、 i0 0 -i というやつです。で大文字の i はこれはあのメイプルでは表すわけですね。で、P には変換行列が入ってるんで、なんというかですね、P の山のインバース1かける、A かける P と、こうやるとですね、要するに J が出てほしいんですが、欲しいけど、あのメイプルでは、メイプルではこの記法は使えません。でいくつか特徴的なものがあって、ですね、 行列の席はこのプリントに書いてある通りですが、メイプルでの行列の席はアンパサンドスターですね。必ずこっちを書きます。それからですね、全体をエヴァル M っていうのは多分この M は、マトリックスの M だと思いますが、エヴァルっていうのは評価するとか、計算するとかいう意味ですけれども、このエヴァル M で囲まない と、ちゃんと計算してくれません。だからマトリックスとしてちゃんと計算してよと言わないと多分何もしない、何もせずにそのまま帰ってきます。で、実際だから J が出力されてほしいというやつは結局どういうふうにやってるかというと、エヴァル M のこれですが、エヴァル M の、P の逆行列かける A、かける P という、これで計算させてますね。そうすると、出てきます。いいですね。で、まあ、各自なんかこう課題の例として、課題の例としてまあなんか自分のやってる標準形の、計算をだから、例えばこんなのがあります。でこれ何もこういうこと何もない人のために、ここにちょっと一つ行列を書いておきましたが、A というのは 3×3 行列です。010001、それでマイナスA2 マイナス A1 マイナス A0 って、まあ、こういう行列を考えましょう。で、こういう行列を考えると実は、T-A というのはこれは T の3乗プラス A2T の2乗プラスHT プラス A0 になります。だから3次方程式が出てくるわけですね。でこの場合に ジョルダンブロックの出てくるパターンっていろいろあるはずなんですけれども、例えばラムダラムダラムダ1100っていうと、こういうパターンと、それからラムダ10ラムダ0000ラムダというパターンもあるし、 いや今こういう字全部一緒の場合ですよ、それからですね、こんなパターンだってあり得るはずですね。ラムダラムダラムダ000000とこうですね。こういう位置全部一緒な場合にもジョルダンブロックの出方っていうのは、こういう3パターンあるはずです。だからこれは1個のジョルダンブロックね。それからこれはサイズ2のジョルダンブロックとサイズ1のジョルダンブロックです。でこれはまあ、サイズ1がブロックが3個と。で、固有値が全部、固有値が重根の時にはこの3パターンあるんですが、どうなんでしょうね、この3パターン、パターンを、まあ、生む あるかと。で、まあ、あるなら作りなさいと。で、P はという。例えばこんなクイズを考えてみましょう。まあ、賢い人はじーっと考えれば分かっちゃうんでしょうけど、そうじゃなかったらこうかなとか思って試行錯誤したり、でそのうち手で計算すると、疲れてくるので、計算機のお世話になったりですねして考えてみるといいでしょう。だからこういう値が全部同じ場合ですね。だからこれ自体は30個を持たなきゃいけないと。これ自体は30個を持つわけです。それで、そしたらちょっと、コンピューターで、ちょっとこのメイプルの計算のデモを見せましょうか。その問題、今思いついた問題ですから、どうなんでしょうね。まあ、とにかくなんかこんな感じで適当に思いつきをやってみてください。ついてない気がするの。狙いが悪かった。はい。あ、ついた。 あら、電波が弱いな。どう？ああ、32の方ですか。え、この間入れたはずなのにな。なんだっけ？マス31415だっけ？あ、つながった。なんで覚えてくれなかったんだろうね。それで、いつものことながら、まずこれで、ユニバーサルアクセスで一回ズーム機能切ってから、入れると。そうすると無事うまくいくはずで、なんだっけ、アルトコマンド、これでちゃんと戻りますよね。はい、それでスクリーンコピーを取りたいときにはこれで大丈夫かい？大丈夫だね。さてと、それで X11 立ち上げて、もうオレンジでやりましょうか。SSH の前、オレンジに、まあ、こうですね。こうですね。まあ、こんな風にオレンジに入るわけです。おお、まあいいですね。でこれで例えばメイプルって打てば、こういう風にあのメイプルが立ち上がってくれますですね。大きくしましょうか。こういう風にメイプルが立ち上がってくれますで例えば今やったのをそのまま入れればよくって、まあまあとりあえず 1+2 くらいやってみましょうか。 1+2 じゃ面白くなさすぎるから、あの2の、8乗くらい計算させましょうか。256ですよね。 はい、256とここに出てきてます。でそれでですね、今、まあ、書いてある通りのことをやってみましょうか。で、このまま、例えばですね、ライブラリ読み込まずに、H イコール、マトリックスの2,2の、もうちょっと上にある、あら、もうちょっと上にありましょうか。マトリックス2,2の、0-110 と、こうやってですね、これあのセミコロンを打つとこんな風にあの結果を表示します。で、セミコロンですね。で、コロンを打つとこういう風に結果を表示しません。いいですね。で、この段階でですね、例えば J チョンイコールのジョルダンの、A の P。こうやったとしても、あの、何の計算もしてくれないですよね。あの、単に、なんか、こう、オウム返ししてくるだけです。いいですね。オウム返ししてくるだけです。で、だから、やっぱこう、with lin arg と、こうやりますね。で、これ、プリントは、コロンにしてますが、セミコロンにすると、まあ、ここに見るように、ダラダラダラとこうメッセージが出てきてですね、わーという、こういうふうにたくさん、こういう名前の新しい関数が読み込まれましたよという意味で、こういう戻り値がこうたくさん出てくるわけです。ですね。で、つけなきゃ、こういうものは出てこないと。 で今度は同じく普通のシェルと一緒で矢印打つとこの間やったことを思い出してくれます。でここでエンターと押すと、今度はここに書いてあるようにi と0と0とマイナス i というのでジョルダン標準形が出てくるわけですね。ちなみに i の2乗って計算するとちゃんとマイナス1になってます。で p はどんな行列かなというときにはエバル m の p って入れるのかな。そうするとこういうふうに p はこういう行列です。だから2分の1、2分の1、マイナス2分の i、2分の i という、まあ、こういう行列になってるわけですね。よろしいでしょうか。それでですね、実際書いてあることを確かめてみましょうか。確かに例えばですね、これをこうやるとどうなるかというわけですね。P のインバース1ですね。これ行列の積です。で A の P。これやるとどうなるかというと非常にこういう悲しい答えでほとんどオウム返しにしてくるだけですね。で、ちゃんとこれをエバル M というので囲ってやると、まあ、行列としてきちんと計算して評価してといういけるとこまで評価してという意味なんで。こんな風にきちんと戻ってきます。いいですね。で、そしたらもうちょっとこう大きい行列をやってみましょうか。もうちょっと大きい行列やる前に、まあメープル抜けるのはクイットです。いいですね。で、X メイプルの方はその GUI がついてると言ったので、こっちをやりましょう。で、こう、Emax と一緒で GUI のついたやつアンパーサンドつけるのがいいですね。そうしないと、アンパーサンドつけないと元のシェルに戻ってきません。それでですね、これで起動します。よいしょ。そうすると、こういうやつが開きます。だからまあ、こういうやつが開くと皆さんおなじみのようなこんな感じのこうメニューが出てきて使えますってやつですね。情報基盤センターでもターミナルで起動するとこういう、さっきのやつはコマンドライン版メイプルっていうんですが、これはまあ、こういう GUI 版メイプルというやつです。で、まあ、今と同じことをやりますね。ウィズリンアルフと。それで、H をイコールマトリックスの 2×2 行列のもうちょっと字を大きくしましょうか。 2×2 行列の、まあ、0マイナス1、1、0こうやります、まあ、表示いらないのでこのままにしましょう。それで JH をイコール、まあ、ここは変数名ですから何でもいいわけですね。例えば小文字の J がいいというのであれば小文字の J でジョルダンの A の、まあ、ここも変数名なら何でもいいわけで、例えば小文字の PP にするなら、まあ、こうですね。そうすると、こんな風にして、ジョルダン標準形が出てきますと。で、例えば、エバル M の PP の逆行列、行列積 A、行列積の PP ですね。こうやると、ちゃんとやっぱり同じ J が出てきますというこういうことがわかります。ですね。でそれでちょっとまあ変えてみましょうかね。でちょっと変えてみるときにはそうね、いろいろ例えば行列積じゃなくてこれするとどうなっちゃうのかとかね、こういうふうに、カーソル持ってて変えるだけです。そうするとですね、こんななんかこういうの見て正しい答えだと思うと結構危ないですよね。なんか綺麗な答えが出てるから正しそうな気はしたりするけど、まあ、こうなっちゃいます。でこれなんでこういう結果になるかっていうと、確か星って書いたら成分ごとに積取るんですね。で成分ごとに積取るから元の行列がそのまま出てくるだけです。でこのインバース1も行列の逆行列じゃなくて多分成分ごとの逆でしょう。だからこういう結果になるんですね。
いいですか。こういうふうになりました。でちょっとまあ大きい行列ですね。例えば3で3で、でこれを1にして、あそこに書いてあるような行列にしてみましょうか。で0でですね、で次が001ですね。で最後はなんか1の3乗根くらい出してみましょうか。だから00マイナス1ですか、マイナス1で、こういうものをやりおきます。いいですね。で、まあ、せっかくだから行列も表示させましょうか。そう、こういう行列です。いいですね。でこれのジョルダンを計算すると A、まあ、こんなになるの、なんか変なのか、合ってるこれ、あれが正しいとすれば t の3乗プラス1なんで、1の3乗根が固有値になるはずだけど、何か間違っている気がするな。でもこれはもうすでにジョルダン標準形だから、私のあれ書いたのが間違ってるの？もしかしたらあれが間違ってる可能性があるかな。あれが、インデックスが全部逆ですね。だから、ここが0ですか、これ間違いで、ここが0でここが2ですか、そうでしょうというふうにして、計算機で計算するとこういうミスをすぐ見つけることができるので、すぐというか、まあ、やってみてあれ変だなという感じになって、まあ別に計算機使わなくてもこれ見れば分かりますけどね、こうですね。なんかプリントもちょっと符号が間違ってますから直しておきましょう。でこれでこういうふうにするとこういう行列になって、今度ジョルダン標準形のところでエンターキーを押すと、まあ、こんなふうに出てきます。そうするとこれ1の3乗根がちゃんと出てきてますよね。見ればわかるように。いいですか。ここに出てきてる行列のやつはこれ1の3乗根です。いいですか。だから同じようなことをじゃあ頑張ってやって、次の計算も正しくいくんですかね。ちょっとやった、正しくいってますね。でちょっと調子に乗ってですね、5乗根くらい計算できるんですかね。5個ですね。それから次が001の005乗根ですよね。で次が00、ちょっと小さくします、よいしょ、0000の10か、で最後が0000の1か、こうですよね。で最後のところがマイナス1で004個で、ここですよね。これは5乗根のはずです。えい、いいですよね。でちょっと拡大しましょうか。こうですね、こうです、これだから対応する方程式は、t の5乗プラス1ですね。だからこういうのちゃんとした答え出てくるんですかねとワクワクしながらやると、えい、そうするとなんかこういう難しい式が出てきましたね。なんか信用できるのかどうか知らないけど、こんな感じで 混合の中に混合がさらに入るという非常に悲惨な状態になってきて、まあこうなると正しいのかどうかだんだん自信がなくなりますが、一応対角行列にはなってるのかという感じで遊べるでしょう。計算機って正しいとは信じないでくださいね。嘘の場合も返してきますから、こういうのは。だから半信半疑で見ながらやると。こういうの見るといかにも正しそうな気分にはなってくるけど、うわすごい、これが P ですね。P を印刷させるとこんなすごい行列になってきます。いいですか。とこうなってくると、例えばガロア理論なんかで有名な話ですけど、正17角形は定規とコンパスじゃ作図できないんじゃなかったっけ。でルートとかいうのは定規とコンパスに大体対応してる話ですよね。だからこれ 17×17、1の17乗根で同じようなことをやるときっとダメに違いないとかですね、何が起こるのだろうかとかですね、計算機戻ってこないかもしれません。私も試してません。まあいろいろ遊べますので、例えばさっきの思いついた問題でですね、遊んでみてください。でここに出てきている数は、1の5乗根の、あ、1の4乗、あ、1の5乗根かい、1の5乗根のはずですけど、まあ本当なんですかね。これ以上簡単ができないの。1の5乗根だから、まあコサインサインの、だから 2π を5で割ったやつの値がちゃんと出てくればいいだけなんですが、まあ何なんですかね。まあこんな感じです。だから、いろいろまあやってみてください。それでですね、これでメイプルを終わりますが、これここにやったやつをなんかファイル名つけてセーブしたいときにはイエスなんです。で、ノートやれば別にセーブはしないと。それで、実はまあ Emax の例えば、T 超 ML みたいな感じでですね、こういうふうに、こういうふうに、あら、ここに書いてあるように、こういうふうに Emax 立ち上げて、テフをやるみたいに、やって編集するファイルを作っておくというのも手です。で、例えばここにですね、with lin、アルグ、それで A チョンイコールマトリックス22の0マイナス110、まあ表示させないと。それで J チョンイコールジョルダン A の P ですね。まあ配ったプログラムと全く同じものです。で例えばエバル M の、まあここまででいいや、ジョルダン標準形ですね。でこんなファイル用意しておいてですね、まあこういうファイル用意しておいて、それでこっち側でメイプル立ち上げて、それでリードのこっちです、シングルコートじゃなくてバックコートというやつね、TChonML と、こうやって読むと、ファイルから読み込んで実行してくれます。いいですね。で、これちょっとエラーが出ちゃって、リンアングって書いてしまったんですね。だから、リン、R10 ですね。まあ、テフと一緒で、ここでセーブですね。ファイルを、セーブカレントバッファーしますよね。で、ここでもう一回読み込みます。そうすると、J のジョルダン標準形がこう出てくるという、こういう使い方もあって、まあ慣れてくるとこっちの方が私なんかは好きですが、早いので、好きです。で例えば EvalM の今この読み込んだファイルの中で使ってた、 変数っていうのはもちろんちゃんともう覚え込まれてて、例えばエバル M の P とかやるとこういうふうにこう出てきます、こういうふうになってます。いいですね。でクイットするときにはクイットすると、こういう使い方も可能です。いいですか。それでこれがメイプルなんですけれども、CD の C1 ここだよね、うん、下のプログかい、これか。それでですね、話がだんだんグレブナー地点の方に行きたいのですが、同じ問題を、まあ、半分以上の人はおなじみのアジールでやらすとですね、どうなるかというと、まあ、ここに書いてあるように、これプリントで配ったプログラムです。プリントで配ったプログラムですね。でこれをAzure で実行させると、例えばオレンジにでもどこでも Azure ってやれば Azure が出てきますの でロードで実行できます。こういうふうにね、でこうやるとですね、こんなさっきのメイプルとは違ってですね、えらいややこしい答えをこう返してくるんです。いいですか。でこれは何だろうかというわけですね。それでですね、マニュアルを見ると、まあアジールはこうクリックしますが、とこうですね。でちょっとマニュアルをネットで見てみましょうか。サファリで、それでですね、文章の実験的な関数のノロマトリックスだよね、違う、こうですよね、ここを参照なんて書いてあるね。コピーして、ここにペーストして、つなぐとですね、これですね、ちょっと拡大しましょう。こういうやつです。A のジョルダン標準形を計算するという、まあ、こういうやつが入っているのですが、こう下の方を見ると、まあこんな感じでですね、ここ読んでもらうと、もうちょっとこっちに出したい、ね、中心に出したいですね。結構難しいことが書いてあるわけですね。と結果はまあこうこうこうの形のリストであるという、これはまあいいんです。でここにある E1 とか E2 とかっていうのはこれ固有値、それから M1 とか M2 っていうのはジョルダンブロックのサイズ、それから J1、J2 っていうのはそのジョルダン、その形のジョルダンブロックが何個かあるという、そういう情報です。それはいいんですよね。それから P は変換行列なんです。で、こう見てやるとですね、最後にですね、固有値は、一般に固有値は代数的数となると。で、この場合代数的数で何だということになるんですが、まあ3年生の授業で習うちは習うと。で、この場合固有値を表す不定元が必要なだけ生成され、一般固有ベクトルはそれらで表現されると。で、ディファイニングイデアルはそれらの不定元を定義するイデアルであるという、こういうふうなことが書いてあります。で、ここでだから頭ちょっと入れ替えなきゃいけないわけですね。さっきのメイプルは、今後とか、 あのルートとかですね、あの間とか使ってあのある程度あの中学生でもわからなくもない表現に書いてあるで出力してくれるんですけれども、このアジールの出力っていうのはあのイデアルって知ってる人のための表現で、あと代数的数とイデアルっていうのが何かわかるという人ためのあの表現でですね、あの今のその I 使えば簡単に書けるようなやつも非常にこういう複雑な答えを返してきます。いいですか。それでここの意味を理解するにはどうしてもあのイデアルとその標準形ですね、グレブナ規定による標準形というのを理解しないと使いこなせないと。それからあの問題がその大規模になってきて、あの今後ベキコンとかですね、さっきのメプルみたいな表現だと太刀打ちできない場というのは出てきます。あのきっちり代数的な数を正面から使わないと使えないような場合が出てきます。でそういう状況になったらもうやっぱこうやるしかないですね。だからどうしてもあの多項式の割り算だとかそういうことが必要になってくるわけです。いいですか。それでですね、残った時間で、非常にシステマティックな説明はもうグレブナー規定使わないと説明できないんですが、この場合のちょっと出力について、この特別な場合の出力についてちょっと説明をしましょうですね。それでちょっとこうこれからバイバイしてですね、パソコンは切っていいですよね。それでですね、でこの場合のそのアジールの出力というのを見てやると、プログラムはまた後で見ることにして、とりあえずその出力の解釈できちんとやっておきましょう。それでですね、この場合、アジールはこんな風に出力します。11-A0-A1。こう出力しますね。それから、要するに、ジョルダン標準形というのはどうなってるかというと、A0-0-0-A1。こんな風になります。で、ただし、A0A1=0、それから A0A1-1=0とを満たす。こういうことになってるわけですね。で、アジールに、P インバース1、P をこう計算させると、これ計算させるとどうなるかというと、こういう非常に複雑なものになります。マイナス A1×A0 の2乗プラス A1 の2乗引く1
A0 プラス A1、まあ、割ることの T と。で、まあ、他は略しましょう。まあ、プリントに書いてある通りです。略です。で、全然これ J と全然違うように見えるわけですね。で、P というのは特に、A0 の事乗引く2倍の A0、A1 プラス A1 の事乗。まあ、こうなってるわけです。ですね。それでですね、まず、これは見ればわかるように、因数分解すぐできて、A0 引く A1 の事乗です。で、計算機でやるときには、因数分解できるかどうかは、ここは、計算機でやるなら、フクトゥルという、これはファクターの略ですが、これはまあ、計算機で因数分解できます。で、上がですね、A0 になってほしいんですけれども、全然そんな形にまず見えないですよね。で、頑張って変形していくわけです。いいですか。で、まずですね、この条件、この星の条件ですね。星の条件から、何が分かるかというと、星より何が分かるかというと、まず、A0 事乗、それから A1 の事乗プラス1は0です。で、それはどうしてか、どうしてでしょう。それは簡単でですね、A0 かけるマイナス A0 マイナス A1、プラス、お、なんか変だね。ここの符号が違っているような気がするな。計算機の出力は大丈夫ですかね。これマイナス A0H マイナス A0H、 あ、いいですね、ここマイナスだな、マイナスの A0H 引く1、これはイコール0ですね。条件に適当に足し算引き算してやったやつ。そう、これは左辺書き換えるとマイナスの A0 の事乗、ここはやっぱプラスか。それで A0A1 で A0A1 が消えてマイナス1イコール0です。だからまあ A0 事乗プラス1イコール0と。まあこう計算すればさっき の星の条件が出てくるわけですね。で、A1 についても全く同様な計算ができます。いいですか。そうするとですね、ここの部分、ここの部分は、この部分はどうなるかというと、事乗があったら1に置き換えれば、マイナス1に置き換えればいいので、ここは、最初が A1 ですね。で、プラス A1 と、まあ、こうなってくれるわけです。よろしいでしょうか。ね。A0 の事乗はマイナス1だから最初が A1 でしょ。で、次の A1 の事乗引く1。あ、間違えたね。A1 の事乗、これマイナス2ですか。 マイナス2の A0 か。それでプラス A1 ですか。こうですね。だからあれなんか決まってる気がするな、いや合ってるのかな、合ってますか。 A1 で、あそこがマイナス1だからマイナス2ですよね。でプラス A1 だからこうですね。それでだから結局まとめると2倍の A1-A0 になりますですね。で、これを T で割ったものを考えると T で割ったものを考えるとG乗の2倍の H-A0 でこれはだから2の H-A0 ですね。でここであそこにある、例えば A1-A0 をこう代入すると星のこの関係式代入するとこれは2倍の、マイナス2倍の A0 かというわけで、マイナス1の A0 といいですよね。で今 A0 の事情というのはこれはまあマイナス1なんで、これは、A0 事情マイナス A0 にこう書き直すことができて結局これ A0 なんですね。いいでしょうか。だから結局、対角成分、対角成分の最初の部分というのはこう A0 になりましたというわけです。いいですか。でまあ、A0 っていうのはこう虚数単位みたいなもんですから、A0 事乗プラス1で決められる代数的数というやつですね。だからまあ結局さっきのメイプルの問題と同じで、対角成分はちゃんとこう A0 が出ていて、でここの部分も計算すればちゃんと0になってくれてます。いいですか。でこんな計算をまあすごくめんどくさいですね。こういった計算をまあ、システマティックにしたいということになると、要するにグレブナー規定によるまあ多項式の割り算が必要になります。で今やったのはなんかこう思いつきで思いつきでこう変形してってるっていうだけなんですけれども、これ全部実は機械的にできるんですね。で必ず出てくる結果が一時的にユニークになるようにすることもできる。でそれをちゃんとやるにはグレブナー規定をやる必要があります。でこのアプローチの利点は、こういう計算機でジョルダン標準形を計算する場合の、このアジールのアプローチの利点というのは、要するにこういうが使えない状態でも出かけないか、数が要するにこういううちに出てきても 計算できる。で、欠点は、要するにイデアルだとか、ブレブナー規定を知らないと、を知らないと使えないと。まあ、これが欠点ですね。で、次回からはだからちょっとこれがもっと難しい場合にも、どういう意味か、この場合はなんか虚数単位のアイクラしか出てきてないんでありがたみが全然わかりませんけれども、もっと難しい場合にも、まあ、通用するように、グレブナー規定の話題、グレブナー規定の方法で、説明しようと思います。ですね。というわけで今日はおしまいです。で、3週後のやつはまあなんか適当に。何でもいいので、自分の知識に合わせて、なんか試してみて、面白い失敗をしてください。